who are nature, to all beauty, sunshine, peace, and spiritual sense to my mind. The accession of Hashode, Nisen Junana Yakudewa.第一列王記13章1節から10節までお読みいたします。鳥の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた。ちょうどその時、ヤロブアンは子を書くために祭壇のそばに立っていた。するとこの人は主の命令によって祭壇に向かい、これに呼びかけていった。祭壇よ、祭壇よ、主はこう言われる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で子を託く叩きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。その日彼は一つの印を与えて次のように言った。これが主のつけられて印です。見よ、祭壇は裂け、その上の灰はこばれてる。ヤロブアム王はベテルの祭壇に向かって叫んでいる神の人の言葉を聞いたとき、祭壇から手を伸ばして彼を捕らえようと言った。すると彼に向けて伸ばしていた手はしなび、戻すことができなくなった。神の人が主の言葉によって与えた印の通り、祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれてた。そこで王はこの神の人に向かっていった。どうかあなたの神主にお願いして私のために祈ってください。そうすれば私の手は元に戻るでしょう。神の人が主に願ったので、王の手は元に戻り、前と同じようになった。王は神の人に言った。私と一緒に宮殿に来て食事をして元気をつけてください。あなたに贈り物をしたいのです。すると神の人は王に言った。たとえあなたの宮殿の半分を私にくださっても、私はあなたと一緒に参りません。またこの場所ではパンも食べず水も飲みません。というのは主の言葉によって、パンを食べてはならない、水も飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。こうして彼はベテルに来た時の道は通らず、他の道を通って帰った。今日はこの場所より、その名はヨシアという題で小沢先生にメッセージを取り継いでいただきます。
父なる神様、私たちは恵みによってここに座ることが許されました。かつて罪人であったものを救い出し召し出してくださって、このようにあなたを礼拝する者として招いてくださる恵みに感謝いたします。主ご自身が今豊かに命の御言葉を語りください。 どうか私たちに霊の糧を今日も与えてくださいますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。いつものようにこれまでのあらすじを少し振り返ってから今日の箇所に入ります。今日見ている箇所の、問題の、起きたきっかけは何かといいますと、イスラエルの王であったソロモンが亡くなった時に、イスラエルの長老たちがソロモンの子であるレハブアムのところに集まってきた、集まってきまして、レハブアムが次の王様になる、第一候補であったわけですけれども、その彼に対して長老たちが一つの条件を出したことから始まります。あなたの父親は私たちに厳しい労働を課して重い税金を取り立てたけれども、もしあなたが父と違って労働と税を軽くしてくれたならば、あなたを王として迎えあなたに仕えますという、そういう条件を出したわけです。で、王様の交代をきっかけにして税金を軽くしてもらおうという、そういう軽いというか気持ちで言ったのではなくて、事実国民は本当にこのソロモンの、ために厳しい労働が課せられ、苦しみを味わっていた、それは事実であったわけです。ですからレハブアムはこの願いを聞いた時にきちんと考えて、いやこれはやっぱりちゃんと受け止めなきゃいけないと真剣に考えて返事をするべきでしたけれども、レハブアムは強い言葉でこの願いを拒絶してしまいます。交渉は決裂ということになりまして、そうしますとレハブアムはあなたは王としては認めませんということになりますから、ユダ族とベニヤ民族を除く他の10部族が結束いたしまして、レハブアムに、反旗を翻すと、そしてヤロブアム、今度はヤロブアムという人を王様に迎えて北王国イスラエルとして自分たちは独立してしまうという、そういうことになってしまいます。で、残されましたユダ族とベニヤ民族は、今度は南王国、やはり今度はレハブアムを王様に迎えまして南王国となると、こういうふうにイスラエルは2つに分裂してしまいます。で、この分裂が起きたのは紀元前の931年であると言われます。で、私は高校の時に世界史というのを習って、その時、皆さんも苦労したかもしれませんが、年代を覚えなきゃいけないということで、本当にそれだけは私は苦手でありまして、もう世界史だけは絶対やりたくないと思っておりましたけれども、ですから聖書を勉強するときは細かい数字ということは私はあまり出したくないんですが、でもこの931年という数字は今ちょっとだけ頭の隅に入れておいてください。後でこの数字がもう一回出てまいります。で、今日見ていきますのはその北と南に分裂をいたしました、2つの国のうちの北王国の様子について見てまいります。で、今言いましたように北王国の王様はヤロブアムという人になりました。で、彼はその、王座に就いた時最初に何をやったのかについて前回を、見ました。国が2つに分かれる前はイスラエルの人たちは自由に行き来することが当然できたわけですから、エルサレムにある神殿にも皆自由に礼拝ができましたけれども、今北と南に分かれてその間に国境が敷かれてしまいましたので自由に行き来できませんから、神殿に行って礼拝するということも非常に難しくなります。で、この問題をじゃあどう解決するか、このままにしておいたら北王国の国民たちは不満を募らせて やがて、自分を殺すに違いないと考えたヤロブアムは、一つのアイデアを、思いつきます。それは何かと言いますと、自分たちは自分たちで礼拝できる場所を作ろう、また祭司も必要で、だということであれば祭司も、自分たちで勝手に任命しよう、また、毎年行われる定期的なお祭りについても、自分たちで勝手に日を定めて、その日にお祭りをしましょうと、まあ、全部自分たちで自前で用意することにいたします。そうすればわざわざ敵の国の中にあるエルサレムに行く必要はないし、国民も心穏やかに過ごすことができるだろう、そういう計算をしたわけです。で、それでヤロブアムは、いろんなところにその祭壇を作るんですが、その一つにベテルという町がありました。そこで、そこにも祭壇を作って、そして今日の歌詞はそのベテルの祭壇で香を焚いていた時に起きた事件であります。ヤロブアムが祭壇で香を焚いていた時に、一人の神の人が主の命令によってユダからやってきたと書いてあります。ユダというのはこれは南王国から来たということです。南王国からわざわざ北王国に向けて、この神の人という人がやってきました。そしてじゃあ彼は何を言ったのか、2節に、こう書かれています。するとこの人は主の命令によって祭壇に向かい、これに呼びかけて言った。祭壇よ、祭壇よ、主はこう言われる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれ、その名はヨシア。彼はお前の上で香を焚く。高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。でここで神の人は一人の名前を出しております。ヨシアという名前を出して、この男の子がダビデの家に生まれると予言をいたしました。このヨシアというのは一体何者であるのか、ダビデの家ということですから、今目の前に立っているのはヤロブアムという王様ですけれども、ヤロブアムの家系ではありません。彼は別の家系であります。ダビデの家というのは、ユダ族のことを指しております。ユダ族からやがてヨシアという王様が出る。そしてそのヨシアがヤロブアムが任命した祭司たちをやがて倒すことになるんだ、そういうことを言っております。いきなりやってきて、いきなりこういうことを言うわけですが、これ大変なことであります。そもそもこのヨシアという具体的な名前まで挙げるということは、語る方にしてみれば非常にリスクが高いわけです。リスクが高いというのはどういうことかと言いますと、仮に具体的な名前を挙げなかったならどうだったろうかということですね。そうすれば、長い歴史たどっていきます、とやがて、いつかはこの祭壇も壊されることもあるでしょうから、そういう事件を後の時代の人たちが見つけて、今日ここで語った神の人のこの予言はこの時に実現したんだろうなと、そういうふうに何かこう当てはまるような事件を見つけ出すことはそれほど難しくないわけです。いつかは壊れるでしょうから。やっぱり神の人は正しいことを言ったんだ、事実を予言していたんだ、そういうふうに評価される可能性があるわけです。しかしでもここでヨシアという具体的な名前を挙げたということになりますと、これは話が全然違うわけです。 ヨシアという人物が現れなかったら、また現れたとしてもこの祭壇を壊さなかったならば、もう神の人の言ったことは嘘だということになるわけです。でそういう可能性、ヨシアが現れてヨシアという人が祭壇を壊すという可能性は歴史の中で非常に小さいわけですね。本当にそういうことが起きるんだろうかっていうぐらい可能性としては低くなっていく。でもあえてヨシアという名前を出すわけですから、これはかなり語る方にしてみればリスクは高いわけです。じゃあこのヨシアという人は実際に現れたのかどうかということを聖書から私たちは探すことができるわけです。そうしますと実はヨシアという王様が本当に現れるんですね。ユダ王国ですから、ダビデの家に確かに現れてまいります。でそれはいつのことかと言いますと、紀元前640年頃の話であります。先ほどイスラエルが2つの国に分裂したのは紀元前の931年だと言いました。で実際にこの神の人が預言したヨシアが現れるのは紀元前の640年ですから、ざっと計算しても300年後ですね。この神の人が預言してからおよそ300年後に、ヨシアという人がダビデの家に実際に王様として現れるんです。でも現れてもですね、祭壇を壊したのかどうか、これが次の問題になりますね。何もしなかったというのなら、ただ名前が偶然一致したというだけの話になりますけれども、実際このヨシアが何をしたのかということは、第二列王記の23章あたりから出てくる、22章以降ですね、から出てきまして、23章になると実際にこのヤロブアムが建てました祭壇を壊していった。それは怒りで壊したというよりも信仰を持って壊していったんですね。偶像は拝んではならないということを持ってこのヨシアは壊していくんです。ということはこの神の人が語ったことは本当に後で実現するということが聖書を通して確認することができます。さてではこのヤロブアムの側にしてみてはどういうことだったかということを見てまいります。神の人が今語ったことは、300年後に起こることはですから、それを聞いていたヤロブアムが、これは本当のことなのかどうか信じろ、信じなさい、本当ですよと、言われてもですね、おそらく無理だろうと思います。私たちだっていきなり知らない人がやってきてやがてこうなりますよと言ってもあなた何かちょっと変な人じゃないのという疑うのは当然なわけですね。そしてまたこの祭壇というのは、自分が作ったものであり、また、北王国の人たちは、それをありがたく拝んでいた祭壇で、それが突然知らない人がやってきてあなた方の拝んでいる祭壇は嘘である、嘘ですよ、偽りですよと言ったようなものであります。王様の目の前で、こういうことを言うということは、王様の権威が深く国民の前で傷つけられた状態です。当然王様が、ヤロブアムが怒りを持つのは当然でありまして、ですからすぐにこのヤロブアムは祭壇から手を伸ばして、彼を捕らえなさい、捕らえよと、命じたわけです。でところがその伸ばした手がしなびてしまって戻すことができなくなったとあります。と同時にまた、神の人が予言した通りに祭壇が裂けて、 祭壇から灰がこぼれてしまいました。まあ、こぼれるというとなんかちょろちょろっとこう少しあの脇に少し落ちたのかなというぐらいニュアンスですが、おそらくこれは、まあ、祭壇が壊れてしまって、灰が、まあ、ひっくり返ってぶちまけられたというような状態だったんだろうと思います。まあ、こうなりますとさすがにのヤロブアムは落ち着いていられなくなりまして、まあ、6節でこう言っております。そこで王はこの神の人に向かって言った。どうかあなたの神主にお願いして私のために祈ってください。そうすれば私の手は元に戻るでしょう。まあ、彼は非常に驚いて自分の手を元に戻るようにお願いしてくださいと先ほどまでのこう彼を捕らえようって言った人の王の威厳はどこかに行ってしまいまして、非常にへりくだってお願いをしています。さてではこのヤロブアム一体何をしてきたのか、こう語っているヤロブアムですけれども一体何をしてきたのかもう一度確認したいと思います。イスラエルが2つの国に分裂 して、先ほど言ったように北王国の人たちが南王国にあるエルサレムの神殿に自由に行けなくなってしまった。それで彼が考え出したのは まずやったのは2つの金の子牛を作ることでありました。そして金の子牛を作って彼が何を叫んだのか、まあ、それが、一つページ戻りまして、12章の28節に書かれています。彼が叫んだ言葉でありますけれども、12章の28節を読みいたします。そこで王は相談して金の子牛を2つ作り彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ上ったあなたの 神々がおられる。これが彼の叫んだことであります。この金の子牛があなた方を救ったのだと言ったわけです。そしてその金の子牛を拝むために祭壇をわざわざ作り、そして今このベテルで、ヤロブアムが香を焚いていたのはその祭壇に向かって香を焚いていた。金の子牛を拝んでいたわけです。この金の子牛こそあなた方を救うことができるのかと自分が言ったわけですから、まあ、当然それを拝むわけですね。ところがその金の子牛を祀った祭壇の前で自分の手が、まあ、しなびて動かなくなってしまう。それを見たヤロブアムは思わず叫んでいきます。どうかあなたの神主にお願いをして私のために祈ってください。まあ、人間というのは非常に矛盾した生き物だと思います。ヤロブアムはこの時自分の目の前にどちらを選ぶのかということを突きつけられたわけです。自分の手がなぜか動かなくなってしまったわけですね。でおそらくそれは王として、そういう姿を国民の前にさらすというのは非常に恥ずかしい状態で手がおそらく動かなくなってしまったんだろうと思います。でそういう惨めな状態から自分を救ってくれるのは一体どの神であるのか、このヤロブアムはどちらかを選ばなきゃいけなくなった。金の子牛であるのか、それとも その神の人が語るその主という神であるのか、どちらを選ぶかです。でこういう時 に人というのは、こういう時っていうのは突然の思いがけない、それも、非常に自分の体が動かなくなってしまうという状態ですけれども、こういう時には心の奥底に隠れていたものが、ポロッと出てくるわけですね。口から飛び出してくる。ヤロブアムは何と言ったことになるか、こういう時本当にこの金の格子を信じているのであるならば、このヤロブアムはこの祭壇に向かって、金の格子に向かって、私を救ってくださいと、祈るはずでありますが、彼はそうしなかった。あなたの神主が私を救うことができるのだと、彼の心の中を解き明かせばそういうことを言ったわけです。だから自分のために祈ってほしい。それも神の人とヤロブアムと一対一で、どこか部屋の中で誰も見ていないところで言ったのじゃなくって、国民のが見ている前で、あなたの神主に願ってください、祈ってほしいと、言ってしまった。先ほどまではこの金の子牛こそ自分たちをエジプトから救った神々である、だから拝みましょうと言っていた当の本人が、どちらが本当の神ですかということを問われた時に、金の子牛ではない、神主であるということを認めたことになります。でそのように何か本当の神様に出会ったように見えるこのヤロブアムでありますけれども、このあとどうしたかであります。それが7節に書いてあります。王は神の人に言った、私と一緒に宮殿に来て食事をして元気をつけてください、あなたに贈り物をしたいのです。これを読みますと、ヤロブアムは悔い改めたんだろう、私は間違っておりました、偶像を、金の子牛という偶像を作らせてそれを拝むようにと国民に語り、唯一の神である主に対して私は大変な罪を犯してしまった、その罪に気がつかせてくださり、また自分を本当の主に引き戻してくださったその神の人、わざわざやってきたこの神の人に対してお礼をしたい、それでぜひ食事に来てほしい、そんなふうに読めるわけです。彼は悔い改めたんだろうな、やっぱり自分の目の前でこういう奇跡が起きたわけです。祭壇が裂けて灰がぶちまけられる、自分の手も固まってしまう、そして祈った神の人が祈ったらその手が元通りになる、もうこれはどちらが本当の神であるのか明らかである、で彼はだからこのように丁寧に神の人を迎えようとしたんだろうなと、ここを読めばそう思うんです。で、この申し出に対して神の人は、この神様から、あらかじめ、パンも食べてはならないし、水も飲んではならないし、また元来た道も通ってはならないと、固く禁じられているので、どんなに王様が私にお願いをしたとしてもその食事の席に座ることはできませんと、断りまして、別の道を通って、帰っていきました。でこれはここの時点ではこれは問題ではありません。本当の問題はこの後であります。 ヤロブアムは本当に悔い改めたというのであるならば何をするはずでしょうか。すぐに金の拳も祭壇も壊すはずです。自分のやってきたことは間違いであった。祭司についても本当はレビ族からしか出してはいけないのに一般の人を祭司に立ててしまった。いやこれは間違っていた、すぐに、そういうことをやめさせよう。祭りについても、8月の第15日に、祭りをするということを勝手に決めたけれどもあれもおかしい、やっぱりそれはやめるべきである。いろんなことを元に戻していかなきゃいけないはずであります。じゃあそうしたのか。彼は実は何もしないんです。そのままその神の人がやってくる前と同じことがそのまま続いていきました。だからおよそ300年経ってヨシアが現れた時、このヤロブアムが作った祭壇をヨシアが壊すということになるわけです。ということは それまで人々はこの祭壇で、礼拝をしていたということなんです。ヤロブアムは目の前で奇跡を見たんです。自分の手が動かなくなる、そして神の人が祈ったら元に戻るという、そういう不思議なことを見せられ自分も経験した。自分の口であなたも神主に祈ってくださいともう言ったんです。そこまで言ったのに なぜ彼は悔い改めず、そしてその祭壇も壊さなかったんだろうか。まあ、私たちは不思議に思うかもしれませんけれども、これが人間なんですね。似たような話はかつてエジプトのファラオですねの時もそうでした。モーセを通して十の災いがもたらされたわけですけれども、最後の最後までファラオは心を固くなにしていた。一旦悔い改めるような素振りを見せたこともあるんですけれども、何度繰り返してもファラオは悔い改めなかった。それはファラオが特別に心の固くなな人、あるいはヤロブアムが特別に悔い改めにくい人というよりも、人間というのはこういうものなんだろうと思います。時々神様が目の前で奇跡を見せてくれたならば、私は神様を信じますという方が現れます。まあ、新約聖書にもそういう話が出てまいりますけれども、で私たちも時々、ああこの人本当に信じてほしいな、ここで奇跡が起きたら多分この人を信じるんじゃないかと思うこともあるんですが、そういうことはまず起きないわけです。どうして神様は奇跡をこの時代起こさないんだろうかと、まあ、よく話になりますけれども、奇跡を見たからといって人はそう簡単に信じない。このヤロブアムのことから、まあ、教えられるわけです。それほど人というのは人の罪というのは固くななものである、そういうことを、まあ、教えられます。さて、ではこのような固くななヤロブアムでありましたけれども、神様はこのことをどうご覧になっていたんだろうかということを見てまいります。一節をもう一度お読みいたします。一人の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた。ちょうどその時ヤロブアムは香を焚くために祭壇のそばに立っていた。最初にも申し上げましたように、北王国と南王国の間には国境が敷かれましたので、自由に行き来ができない状態でありました。 そういう状態の中でもこの神の人がわざわざ南王国のユダから北王国に向かって使わされてきた。そしてその神の人が語ったことは、この祭壇を拝み続けるならばやがてひどいことが起きますよという、そういう警告でありました。で、それだけではまあもちろんあなた方は信じないでしょうということで、印を見せるわけです。上でヤロブアムの手が動かなくなり、祭壇が裂け、灰がまき散らされるという、そういう印まで見せました。ヤロブアムはそれを見て、あなたの神主にお願いし祈ってくださいとまで叫びました。これはヤロブアムにとって神様に戻っていく、本当の主に立ち戻る、悔い改めていく、最大のチャンスでありました。神の人が使わされたのはまさにこの時のためでした。ヤロブアムが悔い改めるようにと。ヤロブアムは金の子牛を作り、祭壇を作りという、大変なその罪を犯してきたのにもかかわらず、神様はこの神一人の神の人をわざわざ使わして、このヤロブアムが悔い改めるようにと、機会、救いの機会を与えていくんです。なんとか立ち戻るようにと説得をいたします。これを拝み続けていくならば、こういう大変なことが起きていくんだということをまで言って進めるわけです。それでヤロブアムは先ほど言ったように、この神の人が信じている主こそ本当の神であるとまで告白できた。そこまでは良かったのに、やがてこの神の人が帰ってしまうと、やっぱり元に戻ってしまった。わざわざ神の人が使わされて悔い改めるようにと勧めたのに、このヤロブアムは悔い改めなかったのです。意地悪な言い方になるかもしれませんが、神様はこのような結果になるということを知らなかったのでしょうか。もちろん全能の神様ですから、すべてをご存知であります。ヤロブアムはたとえこうしたとしても悔い改めない、祭壇を壊すということはしない、そのまま、偶像を拝んでいくということを神様はご存知でした。それでも神の人を使わしました。人間の側から見ますと、これは無駄ということであります。悔い改めないということが分かっていたのに、どうしてわざわざ神の人を使わしたんだろう。今は効率というか、パフォーマンスの時代でありますから、効率ということを考えれば非常に効率が悪いやり方、無駄なことをしている。そんな無駄は省いて、もっと効率の良いことをしなきゃいけないんだというのがこの世界であります。そうしますと、神様のやることは非常に効率が悪くて無駄なことをやっているように見えるわけです。いや、もっとわからないことが実はこの後起きるんです。これは来週見ることになりますけれども、この神の人は最後どうなっていったかと言いますと、ある人に騙されまして、獅子と書いてありますけれども、獅子に襲われまして、この神の人は死ぬんですね。この帰る途中に獅子に出会って死んでしまった。これを読んだ時ですね、本当に驚くわけです。なぜこの神の人は獅子に襲われて最後死んでいくんだろうか。それも騙されたというんですね。騙されてそういうことになってしまうんです。 死ぬべきなのは罪を犯したヤロブアムの方じゃないか、それなのになぜ神の人の方が死ぬんでしょうか、この神の人は何か悪いことをしたのか。いや確かに神様から言われるんですね、それは来週詳しく見ますけれども、でも騙されてこの人はパンも食べてはならない、水も飲んではならないと、言われていたのにパンを食べ水を飲んでしまったわけです。それで、あなたは死ぬことになると言われてしまったんです。でもそれは自分から、進んで破ったんじゃない、騙されてということですよ。それでもなぜこの人は死ななきゃいけないんだろう。何か理不尽なことがこの後起きてしまうんです。神の人の人生って一体何だろうかとさえ思ってしまいます。自分がユダの国に住んでいながら、北王国に行くということさえも、いやあんな国行きたくない、と誰でもが思うような場所であったのにもかかわらず、この人は主の命令ですからと言われていて忠実に従っていくんです。そしてまたヤロブアムという王様の目の前、非常に厳しいことを言わなきゃいけなかった。まあ預言者というのは本当に命がけではありますけれども、でもそれは神様に従うためですという忠実な信仰から従ってこういうことをしてきた。その神の人が最後なんていうか理不尽な死に方をしてしまう。まあこれで誰かが悔い改めました。ヤロブアムが悔い改め、北王国が、神様主に立ち返りましたというのならば、この神の人がやったことは、非常に素晴らしかったという評価をもらうことはできたでしょう。でも悔い改める者はほとんどいなかったんです。一体神様の御心はどこにあるんだろうかと思うんです。そのことを考えるときに、これと似た話どこかにあったんじゃないかと思います。この神の人がたどった道のりと似たような道をたどった話がどこかにあるんじゃないか。考えてみますと、イエス様がそうだったわけです。この方は父なる方からところから使わされて、私たちのこの罪のように降りてこられた。そしてこの方は正しいことを語ったわけです。そして確かにそのことを聞いて悔い改めるものも起きたかもしれません。でもそれはごくわずかでありました。かえってこのイエス様は人々に憎まれまして、十字架で殺されていく。その十字架を見てもこの方こそ神です、主ですと言って悔い改める者はごくわずかであった。神の一人子である方が命を捨ててくださったのにもかかわらず、人が救われていくという、成果ですね、その成果はごくわずかであったんです。その時点、その十字架の時点で見れば、この神様のパフォーマンスは非常に悪い、効率が悪い。でもそれが神様の方法でありました。なぜ神の人が獅子に襲われて最後理不尽な死に方をしなきゃいけないのかというのならば、イエス様もそうであります。神の一人子である方が、この方は何の罪もないのにもかかわらず、なぜ十字架で死ななきゃいけなかったのか。間違ったことを語って殺されたのではない、正しいことを語ってこの方は殺された。こんな理不尽な話はない。でもそれが私たちを救う神様の方法でありました。パウロは 第一コリント1章25節でこういうふうに言ってます。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。私たちの目には神様のなさることは愚かに見える。でもそれは神様に、私たちの限られた罪に汚れたこの知性から考えたとき、神様の賢さを私たちが悟ることができないゆえに、ああ愚かな神様だと言っているに過ぎない。本当に神様は私たちを救うために、これが必要である、神様のご計画としてこれが行われている、どうしてこんなことが、となぜもっと違う方法を取らないのかと私たちは言いますけれども、これが最善である、これが最も良い方法であると神様は考えてこのようにされているんです。十字架でこの神である方が最も弱くなられた、そのように見えたとき、実は私たちはこの十字架に吊るされていたイエス様を蔑んでいましたけれど、私たちの方がどれほどに罪深いか後で知らされていったんです。愚かに見えたことが実は私たちの救いのためであった。命を捨てるということまでして罪人を救おうとされる、愚かに見える神様こそ実は私たちの本当の救い主である。金の格子を拝む人たちもいるでしょう。でもそれは私たちを救うことはできない。強い神々こそが私たちの救い主であると多くの人たちは考えますけれども、愚かに見える、そして弱く見える神にこそ本当の救いがある。私たちはこの救い主をもう一度見上げながら歩いていきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはこの北王国の人たちをも憐れんでくださり、わざわざ神の人を使わし、戒めとまた救いの言葉を語らせました。しかしその神の人はやがて理不尽な死に方をしていきます。なぜなのかと私たちは聖書を読んで本当に戸惑いますけれども、この神の人がたどった道のりはイエス様と同じであった、いやイエス様はそれ以上の理不尽な道を通って私たちに救いを教えてくださった。私たちは目の前のことでどうして神様はこうしないのか、ああしないのか、こうすればもっと良くなるのに、こうしないから私は苦しい目に遭っているのだといろんな不満を募らせますけれども、しかし私たちの目にはあなたの本当の ご計画が見えていなくて、神は愚かだと私たちは簡単に口にしてしまいますが、ただ私たちはあなたの賢さを知らなかっただけかもしれない。本当にあなたの身思いを知ることができないからこう言ってるのかもしれない。どうかしよう、私たちが本当に神様を信じて、あなたの愚かさこそ賢く、あなたの弱さこそ本当の強さであるということを私たちが信じ続けられるように、私たちは目に見えること、耳に聞くこと、世人が騒がしく語ることに心を奪われて、そちらに救いがあるのではないかといつも心を騒がしておりますけれども、そのような騒がしさの中ではなく静けさの中に あなたが御声を持って救いを語り続けてくださっている、十字架の上で私たちを招いてくださる主、その主を見上げながらまたこの一週間も歩んでいくことができますように、一人一人を励まし、また導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りを